はい、それでは一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。アメス姉妹がお貸しをしてくださいました。本当にあなたの皆を褒めたたえます。あなたは私たちの痛みをご存知で、私たちの戦いをご存知で、本当にそこから解放をしてくださる方であること感謝をいたします。本当にある時は傷が深くてどうにもならない時があります。いや、本当にどうにもならないからこそあなたの力が必要です。どうか今日この場に豊かに臨んでくださいまして、聖霊様の御業を見させてください。一人一人戦いを覚え、悩みを覚え、痛みを覚えて前に出ています。神様、聖なる神様、ここに満ち溢れてくださいまして、私たちの心の奥底まで働いてくださいまして、解放の御業を成してくださいますように待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。今日は、今読んでいただきました聖書の箇所、そしてもう一箇所、マリアに神様が、御使いを使わされたその箇所を通して、恋人たちのクリスマスという題で説教をさせていただきたいと思います。皆さんご存知のようにアメリカではクリスマスは家族イベントでありますが、まあ家族や友人と楽しく過ごす時でありましょうけれども、まあ、日本ではですね、カップルのイベントというふうに言われる場面が多いですね。いろんなJ-POP というような歌を聴いてもですね、そういう歌ありますね。クリスマスなのにきっと君は来ないとかですね、恋人がサンタクロースとかですね、いろんな歌があります。そして教会でキャンドルサービスをしましても、日本の教会にいたときに教会でキャンドルサービスをいたしましても、本当に見たことのない方々がですね、そういう方失礼ですね、初めての方々がたくさんいらっしゃるカップルで、日本ではそういうガイドブックにこの教会ではやってますとかですね、そういうのがあったりしますね。デートコースの一つだったりもします。クリスマスが本当にまあ、ある意味けしからん部分もあるんだと思いますけれども、カップルたちのお祭りになりつつあるなというふうに思いますね。それを逆手に取るように今日はメッセージをしたいと思っています。いや、そんなのけしからんで終わらないで、それを逆手に取って、いや、2000年前本当に危機の中にいた2人がいたんだ、2000年前本当にどうなるかわからない中にいた二人がいたんだ、そこに神様は触れてくださって、そこに信頼関係を与えて救い主を受け入れる過程を築かせたんだ、そのことに目を向けたいと思っています。そしてその二人の姿から、私たちの人間関係全般について、単に夫婦やカップルだけの問題ではなく、人間関係全般について本当に大切なことを分かち合っていきたいと思います。神様を計算に入れた人間関係、そこには本当に今日もラミス様お貸しをしてくださいましたけれども、神様の御業が起こっていくんだ、そのことをお書きしたいと願っています。今日は2つのポイントでお話をさせていただきます。第1が神様を信頼したマリア、そして第2が神様を信頼したヨセフ、先にマリアに焦点を当て、そしてそれから2番目にヨセフに焦点を当てたいと思いますね。まず神を信頼したマリアの方でありますが、ルカによる福音書の1章、スクリーンの方に出したいと思いますが、聖書を自分の聖書で読みたい方は自分の聖書を読みになってくださっても結構です。ルカによる福音書の第1章の26節から38節までをお読みいたします。マリアのところに、 御使いが現れて、そのイエス、あなたは男の子を産むんだ、そのことを、あなたは救い主を産むんだ、そのことを告げた聖書の箇所であります。ルカの1章の26節からです。6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ナザレというガリレアの町の一処女のもとに来た。この処女はダビデ家の出であるヨセフという人の言い名付けになっていて、名をマリアと言った。御使いがマリアのところに来て言った。恵まれた女よ、おめでとう。主があなたと共におられます。この言葉にマリアはひどく胸騒ぎがして、この挨拶は何のことであろうかと思い巡らしていた。すると御使いが言った。恐れるなマリアよ、あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、意図高き者のことを唱えられるでしょう。そして主なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、彼は常しえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそんなことがありえましょうか。私にはまだ夫がありませんのに。御使いが答えて言った。聖霊があなたに臨み、意図高き者の力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれ出る子は聖なるものであり、神のことを唱えられるでしょう。あなたの親族エリサベスも老年ながら子を宿しています。不妊の女と言われていたのに早6ヶ月になっています。神には何でもできないことはありません。そこでマリアが言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そして御使いは彼女から離れていった。ここまでであります。マリアのところに天使が現れて、恵まれた女よ、おめでとう、主が共におられます、そういうふうに言うわけでありますが、それは本当に大きな大きな祝福であるとともに、とても大きな大きな戦いや痛みや試練を生み出すお告げでありました。あなたは男の子を産むでしょう。まだ婚約はしているけれども、結婚していないこの自分が子供を産む、それは聖霊によって身ごもるんだ、聖霊様の力によってあなたは身ごもるんだというメッセージでありました。マリアは当然自分のこの後の立場がどんなものになるか、それは想像に難くなかったと思います。私たちはこの出来事を本当に美しい出来事として聞いています。子供たちのこの劇なんかで、子供たちがやる時なんかもですね、本当にほのぼのとした温かい出来事として読んでいます。でも実際にマリアの身に起こったことは本当に重たいことでした。大変なことでした。その当時この婚約をして、でもまだ結婚してない女性が他の婚約者以外のこの男性によって子供を身ごもるということは恐ろしいことでありました。まあ、今でもとんでもないことでしょうけれども、この時代それが公になるならば、それが告訴されるならば、この処刑される石打ちの刑に遭うということでありました。周りの人からどんなことを言われるか、またこの婚約者のヨセフからどんなことを言われるか、どんなことになる、自分の身がどんなことになるか、そういうことを考えたら本当に恐ろしい出来事であったであろうと思います。これから襲ってくるいろいろな問題、 非難する声、この段階では誰かがサポートしてくれる保証もありませんでした。あなたのこと分かってるよ、あなたの痛み分かってる、あなたの戦い分かってるよ、そういう人が与えられるという保証も何もありませんでした。どういうことだったんだろうな。マリアもう今日もです、今日も昨日も今日もなんですが、昨日も今日も準備しながら、今日の朝もまだ準備をしながら、本当にこのマリアはよくこれを受け入れたなと思います。よくこれを受け入れたなって、どうしてこれを受け入れることができたんだろうって思います。わかりません、本当にわかりません。ただ言えることは、そこに神様の御言葉が語られて、彼女がそれを受け止めたことです。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように、お言葉通りこの身になりますように、私は主のはしためです。もしもマリアに選択肢があるならば、いや分かりません、選択肢があったのかなかったのか知りません、私は本当に神様の身を守り、これどうだったのか、いやもうマリアには選択肢がなかったっていう考えの方も、受け取り方もいらっしゃるでありましょうし、いやこれはマリアがノーということもできたんだっていう方も、受け取り方をなさる方もいらっしゃるかもしれない。選択肢がもしもですね、もしもあったならば、もしもあったと考えますね、あったならば好きな方を選んでいい、これを担っていく、これを担わないで普通の家庭を築いていく。マリアは普通だったらこちらの方を選ぶだろうって、普通の家庭を築いていくことを選ぶだろうっていう選択肢でしょう、これは。でもマリアはここで、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように、神様を信頼してその使命を受け入れたのであります。エリザベツが、言った言葉、今日のブレイブの方でもこの言葉が暗唱セクになったそうでありますが、45節、これごめんなさい、これはスクリーン出してませんけれども、こういう言葉ですね、主のお語りになった言葉が必ず成就すると信じた女はなんと幸いのことでしょうか。神様のなさることを本当に信じた人は、信頼した人は、これが実現するんだって信じた人は、なんて幸いなんでしょうか。彼女は神様を信じて、神様を信頼して、そこにかけていきました。ある意味、マリアはここで結婚も捧げたんだろうと思います。いや、ヨセフは私のことを信頼してくれて、私を受け入れてくれるだろうというふうに思ったかどうか、おそらくそこまで考えなかったでありましょう。それも全部白紙にして、私は神様に従ってまいります。そこに彼女は人生をかけていったのであります。結婚も捧げて、主に献身をしました。人間関係も含めて、主に信頼して、主を、自分は裏切り者と呼ばれても、自分は不死だらな女と言われても、構わない。主を信頼して、そこに献身をしていきました。そこに神様は、不思議なことをなさるわけであります。そこは先ほど、聖書を読んでいただいたところでありますけれども、本当に神様が不思議なことをして道を開いてくださる。私たちはこの神様を信頼する特権を与えられているのであります。私たちはこの神様を信頼することができるんです。私たちはこの神様を信頼するところに招かれているんです。私たちはこの、私たちにはこの神様がいらっしゃる。神様に従って、私の人生あなたのものです、 私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように、私は本当にあなたの導かれるところ、あなたの願われるところ従っていきます、あなたの与えられる使命を担っていきます、そこに献身をする者たちに祝福を与えてくださるお方であります。そして道を開いてくださるお方であります。今のポイントに進んでいきたいと思います。神様を信頼したヨセフの方であります。今日は、読んでいただきましたマタイの1章の18節から25節、こちらの方が本当に大切なことであろうというふうに思うのでありますが、ヨセフはマリアを信頼できなかったんですよ。ヨセフはマリアを信頼できなかったんです。当たり前です。お腹が大きくなって自分の身に覚えがないんですから、自分の身に覚えがなくて、婚約者のお腹が大きくなっていくんですよ。想像できますか。ヨセフはマリアを信頼できないんです。当然です。当たり前です。誰がヨセフを責めることができるでしょうか。当たり前です。信頼できない。ヨセフはどんな痛みの中を通っただろうかと思います。ヨセフには2つの道がありました。それを公にするという道でありました。公にするということは、石打ちの刑が彼女には待っていました。マリア、私を裏切った。公にして彼女を石打ちの刑にする。もう一つは内密に晒せる。もう人目につかないように晒せていく。公にする道は義の道であり、晒せる道は憐れみの道であります。ヨセフはマリアを愛していたのでありましょう。憐れみの道を選びました。彼女のことが公になることを好まないで、密かに義援しようと決心をしたのであります。私は決心をした。そうだ、これしかない。彼は悩みに悩んだと思います。悩んで出した決心、結論出しました。そこに主が介入されました。彼は一点マリアを受け入れて、すぐに彼女を妻として迎える予定よりもおそらく早く、彼女を妻として迎える。どうしてですか。語られたんですよ。御言葉に語られたんです。神様語ってくださったんです。彼はマリアを信頼したのではなくて、マリアと一生懸命話し合って、もうとことんまで話し合って、神様、この信頼して、分かったって言って、立ち上がったのではありませんでした。彼は、神様から語られて、語ってくださった神様を信頼したんです。ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリアを妻として、迎えなさい。迎えるがよい。その体内に宿っているものは聖霊によるのである。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリアを妻として迎えるがよい。心配するな。彼女を迎えなさい。それは聖霊によるんだよ。彼は神様を信頼したんです。皆さん、私たちの人間関係の中でもちろんコミュニケーションが大切です。本当にこのメッセージを準備している中で、もう私も本当にどういうふうに話したらいいのか、どういうふうにお伝えしたらいいのかなって 戦いを覚えました。なぜならばコミュニケーション、神様と話すだけでコミュニケーションなくていいって、そういうことをそういうことじゃないだろうとやっぱり私は思ったからです。コミュニケーションを大切だったことを本当に日々の歩みの中で感じているからです。お互いの中で誤解を解いたりすることはどんなに大切かと思うからです。だから神様から答えをもらえばいい、いやそうじゃない、本当にコミュニケーション大切だよね、私は思っているからです。だからこのどういうふうにこれを理解したらいいんだろうかと思います。でも本当に最終的にやっぱり御言葉が本当に大切だと思う。コミュニケーションは大切です。でもコミュニケーションでもどうにもならないことだってある。このマリアとヨセフが一生懸命話をしたからといって問題解決したでしょうか。ヨセフはマリアのことを信じることができたでしょうか。マリアがこういうことだったのよって一生懸命話したからといって、マリアは、ごめんなさい、ヨセフはマリアを信頼できたでしょうか。ヨセフは神様によって語られた。人間関係の中で、コミュニケーションの中で、どうしても信頼しきれない、解決しきれない問題がそこには残ったでありましょう。そこに神様が触れてくださった、神様が与えてくださった、心配するな、信頼しなさい、彼女は聖霊によって身ごもってるんだよって示してくださったんです。私たちが歩んでいく中でもそうです。一生懸命理解しようと思う、お互いを理解しようと思う、コミュニケーションする総会もありました、役員会もあります、個人的に話をしたりします。本当にコミュニケーション大切だと思う。夫婦もそうです。結婚を考えているお二人もそうでありましょう。また、先ほど私があったような、この家族の問題もあるかもしれない。本当にコミュニケーションなんとかなれば、どんなに素晴らしいかと思う。でも、どうにもならないところもある。そこに神様はそれをもう取り扱おうとなさる方であります。私たちはそれはしょうがないんだって諦めるんでしょうか。神様はそこにも触れようとしてくださっている方であります。神様、このヨセフは神様を信頼しました。夫婦の関係においては決定的に大切なことです。いろんな人間関係のうち大切でしょうけど、夫婦の関係にとっては神様がこの人を私に与えてくださったんだ、そこに立てるかどうか決定的に大切です。好きだとか惚れたとか、いやもちろんそれは大切ですよ。でも変わってきますよ。じゃあどういうふうに言ったら誤解されないかと思うんですが神様がこの人を私の人生に与えてくださって、一緒に歩きなさいって生かしてくれてるんだって、そこに立っていくこと大切です。だけどそれは必ずしも夫婦関係だけじゃなくて、あらゆる人間関係において大切でしょう。私たちの人生にこの人が与えられている。中には信頼しきれない人が出てくるかもしれない、中にはうまくいかない人が出てくるかもしれない。だけどこの人が私の人生に与えられている、神様がそれを良しとされているんだ、それを受け入れることがどんなに大切かということを思わされます。ヨセフはそれを御言葉によって示されました。私たちも本当に御言葉を求めていこうじゃありませんか。神様御言葉を求めていこうじゃありませんか。本当に神様の取り扱いを求めていこうじゃありませんか。私にあったように本当に神様が取り扱ってくださることを求めていこうじゃありませんか。神様はあの人何とかしてくださいじゃなくて、私を取り扱ってください。神様は私を取り扱ってください。祈っていこうじゃありませんか。 私たちの人間関係の中でコミュニケーションは大切です。でも私たちが神様から取り扱われて、私自身が神様から取り扱われて、神様から御言葉をいただいて立っていくことです。御言葉が与えられると強いです。ヨセフは目が覚めてすぐ従った、従うことができたんです。この信頼することができたんです。マリアを受け入れることができたんです。私たちはこの聖書が与えられている私たちの時代には、この夢の世の中で語られる時がそれほど多くないかもしれない。いや、神様はそういう方法を用いることもあるでありましょうけれども、ほとんどの場合、多くの場合、この御言葉によって、この聖書によって私たちに語ってくださるでしょう。この聖書の言葉が私たちの心に響いてくる、特別な意味を持って響いてくる時があるでしょう。本当にそういう経験を大切に持っていただきたいし、求めていただきたいと思う。神様はそういうことを通して私たちの人間関係も祝福してくださる方です。お互いの存在が神様から与えられた存在であることを受け入れていくこと、コミュニケーションも大切です。でもそこで主を信頼することです。私の友人の牧師が、日本で伝道している牧師でありますが、ある時ある一人の信徒の方がこうトコトコトコっていらっしゃってですね、先生話があるんですけど、礼拝の献金のお祈り当番できません。もちろんいろんな対人恐怖症やいろんな問題があってできない方がいらっしゃるかもしれない、それはあるでしょう。でもその方とお話をしてですね、そういう問題ではなくて、この人がお祈り当番できません。そうですか、そうですか。先生は話を聞いたそうですね。で、話をする方はですね、あ、そうですかって聞いてくれたら、わかりました、じゃあ外しますねって言ってくれると思うじゃないですか。先生はね、本当にその話を聞きながら神様見上げて祈ってたって。そして最後に、わかりました、祈ってますから、あなたのために祈ってますからやってください。先生は私にこうおっしゃいました。私は彼女を信頼したんじゃありません、そのご婦人を信頼したんじゃありません、主の恵みを信頼したんです。主の恵みを信頼してお願いしますと、献金の奉仕とその献金のお祈りをお願いしたそうであります。どんな思いで帰られたか、そこまではわかりません。でも姉妹は帰っていって祈られました。そして人間同士のコミュニケーションを超えた神様の導きがそのご婦人の中にありました。そしてそのご婦人は、はい、わかりました、やりますって電話をしてくださったわけではない、ただ日曜日にやってきて淡々とご奉仕をして、そして本当に心からのお祈りを神様に捧げられたそうであります。本当に私はその証しをお伺いしたときにですね、大切なことだなと思いました。一生懸命この人間的なプレッシャーであるとか、人間的なこのコミュニケーションでこの人を動かしていこうというのではなくて、先生は神様の恵みを信頼しました。私たちの人間関係もそれが必要なんじゃないでしょうか。もちろんコミュニケーションも大切でしょう。でもそれだけではない。私たちは神様との三角形の中に入れられている、神様との三角関係の中に入れられている。神様から答えをいただいて、人間関係の問題についても神様から答えをいただいて、その方にも働かれる神様を信頼して歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当に 私たちが歩んでいく中で悩みがあります、痛みがあります、戦いがあります、いろんなことがありますが、私たちにとって本当に大きな問題はお互いの信頼の問題であり、人間関係の問題であることを思わされます。マリアとヨセフ、イエス、あなたが一人子の誕生のために選ばれた二人も、いや、あなたが選ばれたがゆえに、彼らは危機に面していました。でも、そこで、あなたは彼らに信、あなたを信頼することを教え、あなたが信頼する者たち、あなたを信頼する者たちに全てを与え、導いてくださる方であることを示してくださいました。神様、私たちも本当に大きな戦いがあります。あなたに従っているがゆえに起こってくる問題もあります。あなたに従っているのに起こってくる問題もあります。神様、憐れんでください。本当にどうしていいかわからない問題も起こってきます。信頼したいんだけど信頼できないとか、どうしても信頼していただけないとか、悲しい問題もあります。どうか助けてください。いや、もう心の中、気持ちとしては、頭ではもう許すと決めたんだけれども、心がもう苦しくてしょうがないという方々もいらっしゃるでありましょう。神様、どうかあなたが助けてくださって、あなたご自身を見上げ、あなたご自身から解決をいただいて、あなたご自身から答えをいただいて、歩んでいくものとならしめてくださいますようにお願いを申し上げます。主、どうか群れに連なります一つ一つの夫婦を祝福してください。その中にあなたがいてください。本当にあなたの恵みを満たしてください。これからそのような方と共に歩んでいこうと、生きたいと願っていらっしゃいます、兄弟姉妹の上にもあなたの導きがあり、またそのための本当に祈って備えていく時としてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。